九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
ネイティブビジョン、大野睦美。鹿児島県屋久島、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された島で、その島と観光客とをつなぐ架け橋として活動するネイチャーガイド。大学生の頃に初めて屋久島を訪れて以来、自らが魅了された島の魅力を多くの人と分かち合ってきた大野さんのその場所、屋久島への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
ここは永田集落という場所なんですね、はい。もう山が迫っていて、田んぼがあって、はい、あっという間にこう海というか、
そうですね、まさにあの海があって山があって川があって暮らしがあるっていう、はい、私が一番最初に大学卒業したからここに住みたいなってぼんやり思った場所です。
そしてぼんやり思っただけではなく、実際もうこちらに移住されたわけですよね、
はい、そうですね。もともとは自然に触れる仕事がしたいと思っていて、自然を案内するっていうとやっぱりガイドの仕事だっていうのはなんとなく分かってはいたんですけど、当時のガイドっていうとひげもじゃのいかついおじさんが山岳ガイドしか思い浮かばなくって、自分がもちろんそういうふうになれるわけでもないし、目指しているものも違ったんですけど、たまたま高校3年生ですね、もう兄がすでに北海道に行っていて、そういったガイドの関係のアルバイトをしていたんですけど、そこに女性のガイドさんであって、私が思い描いたようないわゆる自然に案内する、その山を歩かせるじゃなくて、そこの自然を紹介する、導いてくれる案内の仕方を見た時に、あ、私がしたいのはこれだなと思って、まさにそれに憧れるようになったんですね。それがどこでやるのかっていうのがもともと問題で、北海道や沖縄にも行ったけど、屋久島で初めて自分がここだと思ったっていうのがきっかけです。
そのなんか決め手って何だったんでしょう。
やはり日本的日本だったっていうんですね。海があって、山があって、川があって、田んぼがあって、人々の暮らしがあるっていう典型的な日本の風景に私は憧れてたんだと思います。
なるほど。その日本的日本といいますか、その原風景も小野さんの伝えたいことの一つなんですね、
はい、そうですね。普通にこの辺だといろんな虫が飛んでいたり、夏にはカブトムシを捕まえてとか、春にタケノコ掘ったりって、やっぱりすごく日本的普通の光景な気がするんですね。だから世界遺産として珍しいというような思いとか、特別なっていう意識で来られる方も多いとは思うんですけど、本来の日本の姿もここにあって、それも屋久島の魅力としてしっかりと感じてもらえたらなというのは思ってます。
田原さん、日本的な日本である屋久島の風景が大野さんのハートをこうわしづかみにしたわけですね。
そうですね。大野さん、あの都会の大阪のお生まれで、やっぱりコンクリートよりも土の上での生活っていうのにずっと憧れていたそうです。でやっぱりこういうふうにこう自分のハートをわしづかみにしてくれた風景だからこそ伝えたいっていうね、熱意が生まれてくるのかなというふうに感じました。
林芙美子の小説に月に35日雨が降ると書かれているように、年間の降水量が桁違いに多い屋久島、その雨もまた屋久島の魅力の一つを形作っていました。
屋久島って雨が多いってよく聞きますけども、
は
い
は
い、
だからこそこの屋久島の森は育まれていて、山間部で、ね、年間1万ミリと言われてるんですけども、今は屋久島はそれが水力発電で生活の元にもなりますし、また私たちって車を洗ったりもしないんですね、あんまり。全部洗う、雨が流してくれるから、よくある海岸部で起きる塩害が屋久島は起きづらいし、
あ、そうですか、はい、私たちなんかいい天気っていうと晴れのことを言っちゃうんですけれども、、はい、雨の恵みも大きいですね。
大きいですね。やっぱり暮らしの中心ですし、もう欠かせないものでもあるし、 森に行くと、雨が降ったからこそ見える景色がとてもたくさんあるので、
あ、じゃあガイドをされる上でもその雨っていうのは、はい、あ、降っちゃったっていう感じではない？
全然ないですね、あのむしろこれぐらい降ってる方が森は綺麗ですよっていう話もありますし、実際自分も行って綺麗な森が今日はあるなと思う。何日も降ってない森よりも全然楽しいですし、美しい雨が見てもらえるし、それがお話できるので、ちょっと雨ぐらいがいいかな。
あ、なるほど。雨ね、でも日本語ってなんかあの雨を表す言葉がすごくたくさんあるっていうのは、やっぱり雨の表情が豊かだからですよね。
そうですね。私が屋久島の雨の表現の言葉で一番好きな言葉、木の芽流しっていうのが、
日の目流し、
新緑の時期ですね、新緑を促すように雨がざーっと降り続けるんですけど、本当にあの木の芽が出るのを促してくれるような、雨のまあ流しという言い方をしたりもするんですけど、雨も、いや本当になんかちょっとうんざりすることも絶対ないことはないんですけど、季節が変わっていくことの楽しみの表現の一つかなとは思ってます。
そうですね、
田原さん、今回の旅では雨の屋久島の森も体験してきたそうですね。
そうですね、本当にあのよく雨の降るところで、おっしゃってたように木々の緑っていうのがカラッカラの時よりも、水にこう当たった時っていうのかな、すごくこう綺麗なんですよね、ツヤツヤして生き生きして、まあ考えてみたら水ってね、あの木々の食べ物というか、もうなくてはならない命をつなぐものですから、なんか本当ね、緑たちが喜んでるようなそんな感じでしたね。
いや、まさに屋久島ならではの幻想的な風景ですね。
そうですね。 あとね、苔もすごく綺麗で、いろんな種類の苔がありました、だからこうドーンと大きい杉とかね、それだけじゃなくて、もう小さな小さな緑に至るまで雨の中で輝いてましたし、私ね、帰りにね、小さな苔を一鉢買って帰っちゃいました。
売ってるんですか？
はい、あのそういう植物園みたいなところがあって、でね、あの今も霧吹きでシャーっとこう水をかけてやると、なんかその苔がすごく喜んでくれるような、そんな感じがします。
大学卒業後にガイドを志し屋久島へと移住してきた大野さん、そんな彼女からお母さんと慕われている民宿屋久杉荘のおかみ荒木翔子さんは、今では15人のガイドが所属するネイティブビジョンの代表として、島の魅力を多くの人々に伝える大野さんの活躍を温かく見守っていました。
荒木さんは大野さんから屋久島のお母さんというふうに呼ばれているそうですけれども、そばでご覧になっててどんな感じでしょう？
そうですね、私たちの頃にそういう島を紹介してくれるガイドという仕事がなかったですから、そこになんか分かりやすく、そして一生懸命でしたからね、でガイドという仕事自体も私たちが育てていかなきゃいけない仕事っていうような感じもしてたので、頑張ってもらいたいなと思ってましたね。
今の私たちの感覚だと、こういう島にガイドさんがいるってすごく当たり前に思っちゃうんですけれども、かつてはそれは別に全然普通ではないというか、
いなかったんですよ、ガイドなんて、
ガイドっていうものが、やっぱり荒木さんたちもやっぱそういうガイドさんがいるっていうのは大事だなっていうふうに感じられたわけですか？
そうですね、安心ですしね、うまく伝わって、まあ、お客様もそれこそゴミの一つから捨てなくなっていきますし、そういうものから違うんで、はい、
なるほど。ネイチャーガイドとして その大野さんの魅力ってどういうところに感じられますか？
あのね、楽しもう楽しませようという考え方があって、まあしんどいじゃないですか、縄文杉の時間も長くって、だけど、まあ、うまくお客さんの様子を見たりして楽しく行かせてあげようっていうのがあの子の考え方だったので、やっぱりそんな風に見せてもらった方がいいですよ、長いですし、はい、もうね、達成感だけしかなくなったら長く歩いても、はい、どっかそこにね、あの楽しく、あ、行ってこれたなっていう気持ちが楽しく残ってくれるといいかなっていう、はい、
なるほど。一緒に行く人によってやっぱその経験って変わってくるんでしょうね。
違いますね、だいぶ違うと思います。
やっぱり大野さんっていうのは楽しませようっていうところが魅力。
そう、遊びだって言われるかもしれないけれども、案内もちゃんとしてますし、鳥の声は何これって聞くと答えてくれるし、はい、そういうところを自然にね、紹介ができてると思うんですよね。
なるほど。
田原さん、 大野さんは荒木さんのような温かい地元の人々に支えられてガイドとして歩んできたんですね。
そうですね、本当にまさにお母さんっていう感じで、こういう島の人たちのウェルカムなね、そしてすごく彼女に期待している感じっていうのが、もうガイドとしての大野さんを育てたのかなっていう感じもいたしました。で、逆にまた大野さんは大野さんでこう島に恩返しをしたいっていうようなことで、その中の一つとしてね、毎年秋に屋久島森祭りというのを開催されてるんですって。もう10年以上前から、
10年も、
もう生演奏を聞く機会ってなかなか島の子どもたちってないですよね。で、そういう子どもたちや島の人たちに音楽を楽しんでほしいっていうことで、大野さんが発起人の一人となってスタートして、今年も本当に数多くの有名アーティストが招かれたそうなんですよ。
私はいつも人と自然の架け橋でもあるし、都会と屋久島の架け橋でもあるし、やっぱり移住してると島の人にはなりきれないし、かといってもう大阪の人でもないし、都会の人の感覚を観光客の気持ちも分かる、で島の人の気持ちも少しは分かるようになってきたかなとか、島の人の気持ちの変化とかも感じてる自分がいるので、最終的には私の居場所っていうのはどっちでもない架け橋の部分なんだと思ってるんですね。
どっちでもないけどどっちでもあるっていうかね、どっちの気持ちも分かるっていうのはすごく貴重ですよね。やっぱり島の人は島の人からの目で世の中見るし、観光客や旅人はその観光客旅人の目で
その
島を見るわけだから、すごい素敵なお仕事ですね。